皆さんおはようございます、今年最初の礼拝に、ようこそおいでくださいました、今年は元旦から大きな地震が能登半島でありまして、もう皆さんも、毎日、報道されておりますので、心痛めておられると思います。で、受付のところに今回の地震に対する支援の献金の献金箱を置いておりますので、義援金を捧げたい方はあちらの箱にご利用ください。教会関係の支援、私も所属しておりますけれども支援団体を通じてですね、復興の働きにお捧げしたいと思っておりますので、ご利用ください。次男が福井におりますので、皆さん何人かの方にもご心配いただいておりますけれども、福井県は揺れたけれども特に被害はないということでありましてありがとうございました。もしかするとね、皆さんのご親戚とかね、関係者の方の中に被災された方もあると思いますけれども、何か直接我々の方で、何か支援が必要なことがあれば遠慮なくおっしゃってください。皆さんでね、共に、お助けできればなと思っております。さて、今年はさよならキリスト教という、テーマで、お話をしておりますが、去年は心の時代の福音という、心理学のような話をずっとしたんですけれども、今年は本当に直球の、聖書の話をさせていただきたいなと思って、おりますが、これでもう教会は終わりになるということじゃありません。そうならないようにという願いを込めてですね、お話をしているわけでありますが、今日は神は唯一であるというお話ですけれども、なぜじゃあさよならキリスト教というお話をしているかというと、この辺はちょっと先週、元旦の礼拝の復習になりますけれども、本当にこのまま行くと日本からキリスト教がなくなってしまうかもしれないという現状が確かにあります。残念ながらですね、クリスチャン人口は減少しております。で、0.5% 以下、おそらく教会にいつも行っている人は、50万人もいないんじゃないかなというふうに言われております。で、教会が減ってるんですね。牧師がのなり手が少なくて、ここにも書いてありますけれども、牧師の平均年齢は70歳を超えております。私でも若手です、ですから、もう高齢になって牧師ができなくなると、そのまま教会が閉鎖されてしまうというような現状があるわけですね。それでコロナの間に人が集まれなくなったということもあって、1000ぐらいの教会が閉鎖された、あるいは合併されたというふうなことが言われているんですね。キリスト教会全体の7分の1ぐらいの教会がその実態を失ってしまったという現状があるわけです。ですから本当にここで何とかしないと、本当に日本からキリスト教がなくなってしまうという、危機的な状況にあることは間違いないですね。しかし一方で、この国のにキリスト教がなくなって良いわけは ないわけですね。で、これまでも何度かこの国にキリスト教が広まりかけた時はあったわけです。福音が根付きかけた時はあったんですけれども、結局根付かなかったんですね。根付いたのはクリスマスぐらいですね。聖書はみんな大好きだし、キリスト教は大好きだけれども、でもちょっと 教会はねっていうかね、キリスト教はねっていう感じですかね。だから、私はこの1年間このお話をしながら、どうしてこの国の人たちはキリスト教を受け入れなかったのか、あるいは聖書の教えを受け入れなかったのか、大好きだし聖書の言葉にも親しんでいるけれども、ごくごくその一部を愛称するにとどまっているのはどうしてかなということを考えて、そのことによってですね、どうすればじゃあその聖書の真理をこの国の人たちに正しく伝えることができて、またそれを受け入れてもらえるようになるのかということを考えたいと思ってるんですね。皆さんと一緒に考えたいと思っているわけです。 で、新年礼拝において最初にお話ししたことはですね、この日本人の神観ですね、日本人の神観、これは本当にキリスト教を日本の人たちが受け入れるかどうかということにおいて一番根幹に関わる問題です。で、日本人は人間から神に向かうんですね。人間がある意味全てで、で神を求める、神に願う、神に祈る、神に向かっていくんですね。で、聖書は神から人間に向かうんです。いや、どうそうは言ってもね、キリスト教だって、中東で人間が考えたものじゃないですかと言われるかもしれませんけれども、少なくとも聖書の主語は神なんですね。人間が書いたものかもしれないけれども、冒頭の第一声は神が天地を創造したなんですね。神が主語なんです。その神が人間に向かっている、人間に働きかけているというのが聖書の教えなんです。この人から始めるか神から始めるかというのがもう決定的に違うところであると思うんですね。で、日本人は人から神に向かっているので、自分たちのために神を生み出し続けていくわけですね。必要に応じて神をどんどん作っていくと。で、困った時の神頼みですね。で、お正月には皆さん、神社を前に参るわけですけど、実際その神社に何が祀られているかということもあんまりよく知らないで、お参りに行かれるわけですね。よくテレビに出てくる東京の大きな神社で明治神宮ってありますけど、明治神宮の神様は皆さんご存知ですかって聞いても多分知らないんですよね。あれ明治天皇が祀られてるんですよ。だから明治神宮なんですよ。前の前の前の天皇が祀られてるところに向かって拝みに行ってるんですよね。いや、よくわかんないですね。でもその結局日本人は相手が何であろうとそれは関係ないって言って、結局信じる気持ちが大切なんですね。だから山はどこから登っても頂上は同じというのが、これ日本人の宗教観です。で、その土台に何があるかというと、人間と神が連続的につながってます。死んだら人間は神になると、だから神様と人間はこうつながりがあるんですね。だから厳密に考えていくと、結局神と言ってるけどもよくわからないです。よくわからないです。で、人のために神が存在しています。神は人のために存在している。だから例えば今回のような大きな地震があると、なんで神はこんなことをするのかっていうんですね。人のために神が存在しているから、散々お願いしてお参りしているのに、なんだこのざまはっていうことになるわけですね。人間が土台にあるので。聖書は逆です。神から始まってます。さっきも言いましたけども、創世記の一章一節は初めに神が天地を創造されたっていう。で、聖書全体の主語は神です。神が、何をされたかということが書いてあるんです。これが聖書です。それは誰が読んでもそうだ。人間が書いてますけど、人間が書いてますけど、聖書の主語は神です。で、神が人間を生み出して、神が人間に関わっていると。で、神のために人が存在している。これが聖書ですね。だからここがその日本人の神観と聖書の神観の決定的に違うところです。で、元旦に申し上げたことは何かというと、私たちは日本人なので、そうは言ってもどうしても日本的な神観を持ちやすいですね。だから神を利用しようとする。神様に祈ることはもちろん自由だし許されてはいるけれども、自分のために神がいるかのように時々錯覚するから、そういうことのないようにしましょうと。で、そうしないためにどうすればいいかというと、神を主語にして考えなきゃいけないと。私たちは自分の生き方や自分の人生を私を主語にして考えているけれども、聖書は神を主語にしなさいと教えているんですね。つまり神は何を願ってらっしゃるか、神はどうする ことを私たちに願われているのか。だから元旦にお話ししたように、主の祈り、今朝もさっき祈られましたけれども、イエス様が教えてくださった主の祈りは何から始まっているか、皆さんお分かりですよね。天にまします我らの父よ、願くは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえって祈ってるんですね。神のために祈ってるんですよ。神の国がこの地上になるようにと、私たちの願いは私の国なんです。私の願いはこの地上になるようにっていうのが人間の発想です。でも聖書はそうは教えてないんです。神の国がここになるように、神の思いがなるようにと教えている。だから私たちはこの1年、神を主語にして生きていくということを求めていくじゃないかということを新年にお話しいたしました。で、今年の聖句ですね、このテモテへの手紙1の2章の4から6節で、今年の聖句として挙げているのは冒頭の一文でありますけれども、ここが、全体が、ここまでがね、6節までが一つの内容になってるんですけども、神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。その真理とは何かっていうのがその後のところなんですね。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人なのです。この方はすべての人の贖いとしてご自分を捧げられました。これは定められた時になされた証ですと。これは今年のテーマですの聖句なので、ぜひ皆さん覚えていただきたいと思いますけれども、これ神が望んでおられることですね。神が主語ですからね。神が望んでおられることは何かということを私たち考えなきゃいけないんですが、神が望んでおられることは何かというと、まず全ての人々、神の望みは全ての人類に向けられています。一人として例外はない。で、全ての人々がまず救われなきゃいけないと。全ての人々が救われるという、今日はこの話はしないんですけども、全ての人々が救われるということは、全ての人は救われねばならない状況にあるということですね。全ての人たちは神の目から見るならば滅びに向かっているということです。だから救われなきゃいけない。救われて真理を知るようになると。真理を知る、その真理とは何かというと2つあると言ってるんですね。一つは神は唯一であるという。これが真理だと。で、逆に言えばですね、神は唯一であるという真理を全ての人は知らないわけです。日本人は特に知らないです。神は唯一である、この後なんで唯一でなきゃいけないかって話をしますけれども、でも神が唯一であるということを人類に知ってほしいわけですね。それは今年いろいろ話していきますけれども、人間にとって神が唯一であるということを知ることが人間の幸いにつながるからです。もう一つは、その神と人との仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人ですと。で、神は唯一であって、神と人との間に仲介する人が、仲介が必要なんだと。で、その仲介をしたのはキリストイエスであって、その仲介の仕方は全ての人々の贖いとしてご自身を捧げられたことだと言ってるんですね。これをしばらくこの言葉の中からお話をしていきますけれども、で、今日お話ししたいのはこの神は唯一であるというところです。神は唯一である、一番日本人がつまずくところです。なんで日本人がキリスト教が嫌いかというと、いや、キリスト教はね、神は唯一だと言ってるからね、嫌いだと、なぜかというと不寛容だと。キリスト教、心が狭い、だからキリスト教は嫌いだってね。自分とこの神様しか神様おらんって言ってると、不寛容だって言ってるんですね。自分の神だけが本物で他の神々は嘘物だと認めない、それは傲慢で不寛容だと。キリスト教はね、傲慢だと、そう 言われます、言われます、はい、そう言われますね、間違いなくほとんどの人はそう、ね、でキリスト教は自分の神しか認めんから戦争するんだって言うんですよ、ね、うん、でも日本人はそういう時忘れてるんです、自分たちも 天皇を神として祀って戦争したんですから、ね、だから同じことやってるんだけど、でもしばらく日本人は戦争してないので、まるで自分たちの方が、まあ、不寛容で、寛容であっていろんな神様を認めてるから戦争しないんだって言ってるのは、それはまあ正しくはないですね。じゃあ日本人は宗教的に寛容なのかっていうことですけど、実はこれは正しくはありません。そもそも日本人は唯一神に対して不寛容なんですなんかヘリクスこねてるような感じですけど、キリスト教とかイスラム教とかユダヤ教とかね、唯一神の宗教に対しては日本人は不寛容なんです。そういう宗教は嫌いですと、嫌ですと、受け入れませんですね。で、まあ、もちろんそのことだけじゃないんですけども、結局そのいろんな神様を認めるもの、認めることだけが正しいって思ってるんですね。で、唯一の神を認めることは正しくないんだと。で、まあ、かつて皆さんもご存知だと思いますけども、イザヤ・ベンダさんね、山本七平が、これは日本教なんだと言ったんですね。日本教、また私この本引っ張り出して読みましたけども、本当にうがってるなと思いましたけど、日本人は結局は日本教を信じてる。いろんな宗教がありますよ、まあ、いろんな神様もいますよって言いながら、結局は自分たちのまあなんていうか、ポリシーみたいな、ね、日本教って、山本七平が言いましたけども、その通りだなと思いますね。でも神は唯一でなければなりません。もし神が存在するならね、もし神が存在するなら、理論的に神は唯一でなければなりません。そもそもどう考えたって、何でもかんでも神様になるはずがないんです。でも日本人は、いやいや先生そんなことはね、深く考えないのはやめましょうと、ね、いわしの頭だって信じたらいいんですよ。信じる気持ちが大切だからね。何を拝むかということには何の、まあ、抵抗もない。結局それは人間から始まってるから。でももし神がいるなら、神は唯一でなければならないんです。万物の起源ですから、神は創造主だから、出発点なんで一つじゃなきゃいけないんですよ。いろんな神様がいて、いろんな世界を作ってたらぐちゃぐちゃになります。混沌としちゃう。起源は一つじゃないといけない。誰がどう考えてるんです。この話にノーを言える人は一人もいないです。もし世界を始めた神がいるんだったら、それは絶対一つじゃないといけない。ギリシャ神話とか日本書紀とか見ると、いろんな神様がね、いろんなことをやって世界を作ったみたいになってますけど、まあ神話だからいいですけど、理論的に考えたらおかしいですね。そしてその世界は一つの起源から始まっているので、一つのルールによって支配されています。現この宇宙は、ね、それを発見したのはアインシュタインですね。相対性理論、万物は光を基準に存在しているということを発見したんです。 E=MC 事情ね、まあ、細かい話はしませんけども、ね、光を物差しとして全ては存在している。だから高速に近づかず近づくほど時間が遅くなると。聖書の一番最初に何が書いてあるかというと、初めに神は天地を創造した。最初に作ったものは何か、光なんです。聖書は科学じゃありませんけれども、嘘は書いてません。ない。例えばこの世界に存在している色、いくつですか。3つしかありません。三原色ね、それ以外の色は存在しないんです。なぜか説明はできません。 宇宙の遠くまで行ったら三原色以外の色が存在するか存在しないです。それは光が作ってるからです。まあ、とにかくこの宇宙というかこの存在しているものは一つのルールによって支配されています。それから神は無限なんですね。神は無限です。なので無限が二つ存在しません。無限ですから。無限は無限、ここまでの無限とは絶対存在しないです。有限になっちゃうから。無限であるということは神は二つ存在しないんです。無限の神ですから。最後に神は完全です。でこのかつてね、まあ、ずっと昔からいわゆる哲学、プラトンとかソクラテスから始まった哲学者たちは、この世界は完全なるものの繁栄だということに気づいたんですね。この世界は完全を起源としている。不完全です。この世界は不完全ですけれども、でもどこかに完全がないとこの不完全は存在しないということを哲学者たちは言ってきました。完全なものがあるから不完全なものが存在している。不完全なものから完全なものは生まれない。まあこれは本当に原則的なことですけど、まあ、もし神が存在するなら神は唯一でなければならないです。複数の神々なんてものは存在しないです。神様同士が争っちゃう。この間も言いましたけど、学問の神様はね、合格しますようにと言って絵馬にいっぱい書いてますけどね、絵馬の数の方が合格者の数より多いと、で出雲の大社に行くと大きなしめ縄がこうあってね、あそこにこう五円玉を投げて刺さると五円があって結婚できるっていうんですけど、時々落ちるらしいですね。当たりどころが悪くて、あの人が離婚するんだみたいなこと言ってましたけど、まあ、でも日本人はそれを真面目に信じてるわけじゃないんです、ね、そんなもの別に全然真面目に信じてはないんです、そこにね日本人の問題があるんです。日本人の多神教の問題です。これは私がいつも言ってることですけれども、多神教というのは結局自分が神なんです。ここが問題です。結局自分が神、自分の判断が正しいとしているんです。だから必要に応じて神様もいろいろ利用しますけども、ね、でも自分が正しいんです。だからどっちが傲慢かって話ですよね。神は唯一であるとするキリスト教が傲慢なのか、自分が正しい、自分だけが正しいとするのが傲慢なのか。だからどっちも傲慢なんです。そういう意味からすれば。だから互いに傲慢を、まあ、批判してもしょうがないんですけども、もしね本当に唯一の創造主がおられるとしたら大変な罪を犯していることになります。もし、ね、神が創造主で唯一の神が存在しているとしたらば、いやいやそんなものはおらんと、いないと、私が神だと、ね、私は、ビッグバンからいろんなことが起こってうにゃうにゃしてこうなったんだ、ね、だから私が神なんだと言っている自分は、まあ、神に対してもしね本当に創造主がいたとしたならば、これは大変な罪を犯していることになる。そうなるとさよならキリスト教じゃなくてさよなら日本人になっちゃう、ね、まあこれは後でも言いますけど、でまあこれはまあ百歩譲ってね、それはいや私が神だから私信じてることは正しいんだっていうのはいいですけど、中には得体の知れないものへの恐れを持っている人がたくさんいるんですね。多神教であるがゆえに、いわゆる先祖崇拝とか因果応報とかそういうものに支配されている人が結構いるんですよ。去年も散々問題になった統一教会なんかもね、結局何を刺激してるかというと そこを刺激してるんですよ。あんたの子供が病気になったのはね、先祖に何か先祖が悪いことをしたからだってですね、先祖のなんか何とかっていうちょっと専門用語でよく分かりませんけど、なんか何代も遡って、なんていうんですかね、先祖なんとかっていうんですよね、あれで何をするかって結局献金するんですけど、統一教会にお金払うんですけど、そうやったらなんか先祖の霊が浮かばれて、子孫が幸せになるみたいな、ね、でもそういうのをどう考えてて論理的じゃないけど、でも多神教でその誠の唯一の絶対的な神を信じてないと何でもかんでも神様にしてるとそういう不安がよぎるんですよ。どうしても要するに土台がないからね、死者の霊を恐れるわけですよ。まあ、お仏壇なんていうのも典型的ですよね。でなんでお正月の後一生懸命みんなお墓参り行くかと、御嶽は年に3回渋滞するんですよ、正月と2回のお彼岸、みんな一生懸命お墓に行ってお墓をきれいにするんですよ。で化けて出るな化けて出るなと、たたるなたたるなと言ってですね拝んでるんですよ、広島はさらにね8月になるとあの派手な盆道路を建てて、でも結局そのこれだっていう神を捕まえてないと信じてないと、まあ、いろんなものに、心配らなきゃいけないです。お金も配らなきゃいけない。でそうすることで身を守ろうとするから、うまくいかないことがあるとか不幸に見舞われると、あお金払いましょうかお払いしてもらいましょうか、先祖に問題がありますかということになる。これは本当に有意義問題です。そのために年間ものすごいお金が無駄になってる。唯一神を恐れてないけれども得体の知れないものを恐れ続けてる。だからいや私は唯一神を信じませんと、得体の知れないものも信じない、もう私だけを信じますと、まあ言い切れる人はそんなに多くはないですね。まあそういう人もおられるとは思いますけども、まあ、ということでね、今日の、まあ、結論ですけども、まあ、日本ではね、唯一神は受け入れられないのかと。で遠藤周作が沈黙のセリフの中で有名な言葉ですけれども、この国は全てのものを腐らせていく沼だというふうに表現してるんですね。全てのものを腐らせていく沼だと。全てのものというよりも唯一神を腐らせていく沼なんです。結局自分が神だから、自分以外の唯一神というのは神を認めることです。で、多神教というのは実は神は認めてないんです。無神論なんですよ。さっきも言いましたように、ね、自分こそが神だから、だから神は認めてないんですよ。神を認めようとすると全部腐っていく。そういう恐ろしい国ですね。でもそれでもかつて、ね、過去に一度ね唯一神を受け入れようとした時代がありました。それこそ戦国時代にね、当時のスペインとかポルトガルが、まあ、国を支配するために、持ち込んだキリスト教であったかもしれないが、それでも当時、まあ、これいろんなデータがありますけれども1000万人ぐらいの人口に対して40万人ぐらいがキリシタンになったと言われてるんですね。まあ、上からなるので、まあでもご存知のようにそのために迫害されて命を懸けた人がいっぱいいるわけですから、まんざらいい加減な信仰じゃなかったと思いますね。まあ、江戸時代に、まあ、強力に弾圧されてねキリシタンは迫害されましたけれども、で一方で私はキリスト教はこの国を救う唯一の方法だと傲慢かもしれませんがそう信じています。この国は、高度成長期までは、まあ、みんな元気で一生懸命で、なんとなく幸せそうな雰囲気でしたけども、まあ、今はそうじゃありません。世界一の借金大国になってますね。世界一の借金大国なんだけどもどんどん政府は湯水のようにお札を吸って、 まるで江戸幕府の末期のようなですね、感じでお金を借りどんどん借りて、なんとか自転車操業で回してますけども、まあ、これは限界がきます。いや日本人の貯蓄の方が多いんだから大丈夫だという人がいますけれども、そんなことはありません。じゃあ日本人の貯蓄全部出すことになりますからね。そんなことしないですから誰も。そして少子高齢化がますます進んでいきます。ご存知のように人口減少が進んでます。毎年何十万人という単位で今減ってますけども、それが何百万人という単位で減っていく。もう100年ならないうちに日本の人口は3分の2ぐらいになるんです。だからさよなら日本の方が先かもしれません。どっかの大きな国に買ってもらうということ。いや、まあ、我々生きてるだったら大丈夫だからね、心配しなくていいと思いますけどっていう、そういうこの汚い気持ちがあるわけですよ。いやいや先生そんなこと言っても我々生きてるだったら大丈夫じゃないですか。いや我々生きてるだったら大丈夫ですよ。でもそれこそ我々の子供たちや孫の世代、なんとか賞になってるかもしれません。ここは日本賞になっているか日本州になっているか、わかりませんが、まあ本当でも笑えないです、こう現実を見ないんですよね。それは日本人の得意技なんです。実は多神教の得意技ですね。現実を見ない、うやむやにして、なんとなくまあ今日、食うものあって寝るとこあるのがいいじゃないか、将来のそんな考えない、大丈夫、まあ、なんとかなりますよ、まあでもまさにこのぬるま湯から出られなくなっているような状況の中で、キリスト教がなくなるのが早いか日本人がなくなるのが早いかなという感じがしますが、でも今年のね聖句に私は希望を見出しているわけです。それは神は全ての人が救われて真理を知ることを望んでおられると書いてあるんです。神が主語ですからね。神はそれを望んでおられるということは神は放っておかれないはずなんです。まあ日本人はしょうがないな、まああんな小さな島国ぐらいどうもなってもいいとは思っておられません。で神が願っておられることは神は唯一であるということをまず知ることだと聖書には書いてある。私が言ってるんじゃないです。聖書が言ってるんです。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと。で、神は唯一でありって書いてあるんです。神は唯一であるというその真理をこの国の人たちが知る。いやいや、それは簡単なことではないかもしれませんけれども、でもそれを私たちは神の願い、神の望みとして受け入れなきゃいけない。それが希望です。神はそう願ってらっしゃるので、だから私たちは間違ってもまあキリスト教もいいですよとか言っちゃいけません。まあ、あれもこれもじゃないです。あれもこれもじゃない、信じるならこれだと、そう言わなきゃいけないです。だからキリスト教嫌いですって言われてください、私は言われたいと思ってます。キリスト教は傲慢だなと、他の宗教言う、いやいやそれには理由があるんだと、それを信じることに真理があり、そこにこそ救いがあるんだと、少なくとも私は信じているんだと。じゃああなたの信仰おかしいです、あなたはやめてくださいとは言いませんよ、もちろんね、それは言わないです。でも少なくとも私はそう信じている。なんか念頭からですね、本当に私はこのさよならキリスト教って言ったせいかどうか分かりませんけど、すごい危機感がねあります。はい、まあ、皆さんにその危機感を 共有していただきたいと思いますし、また私はそのことがこの国を救う唯一の方法だと私は信じています。お祈りします。天の父なる神様、あなたはすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられる、そう私たちは信じています。あなたが知ってほしい真実の真理のその大原則は、神は唯一であるということです。神を唯一と認めないこの国の人たち、いや結局は自らを神としているこの国の人たち、確かにそれでこの国は成り立ってきたし、なんとなく今日まで過ごしてきた。しかし未来永劫は続きません。神よ、少なくとも私たちはこの聖書の言葉を真理として信じた者は、この真理にしっかりと立ってこのことを証ししていくものとならせてください。批判されようが、あるいは迫害されようが、私たちはこの真理を曲げないし捨てません。どうぞあなたご自身の憐れみを、この愛する私たちの同胞に、家族にお注ぎくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。